墓場ネームは辻人生さん30代男性の方からいただきました、
はい、
ありがとうございます。いつも楽しませてもらっています。先日テラスハウスに出演していた女性の方が亡くなった悲しいニュースを受け、各著名人がこぞってネットバッシングや誹謗中傷に対しこれから法的措置を取っていきます宣言をして話題になっているなど、うん、誹謗中傷する方に対しての世論が大きく動いているように思います、うん、リアリティとはいかないまでも、YouTube、ポッドキャストをはじめとする配信者の皆さんも、自身のリアルを切り売りするような立場でもあるような気が個人的にはしていて、今後インターネットが成熟すればするほど、このような悲しいニュースはさらに増えるのではないかと危惧するとともに、コンテンツのあり方というものも大きくここで舵を切らざるを得ないのではないかと思っています。うん、墓場のお二人はこのテラスハウスがもたらしたリアリティ番組の悲劇、そしてネットバッシング、誹謗中傷などについてどのような考えをお持ちでしょうか。ということです。
ありがとうございます。テラスハウス見てました。僕見たことないんですよ。
あ、本当ですか。まあ言っても、
ちょろちょろみたいな。
あれじゃないですか。ネットフリックスとか見てると勝手に始まりません？
あるね、
あるよね。俺あれでなんか
見終わった後次の番組がテラスハウスの後でするな。
そうそうそうそう、と
かそうやね。
なるほどね。まあまあまあ、
これはね、
このテラスハウスがもたらしたリアリティ番組悲劇ってなってますけど、ひとまずのこのリアリティショーっていうのは、古くは起源というか1990年代頃に日本ではなくて海外発信ですよね。
あ、そうなんだ。
リアルで何かこう現実めいたというか、リアリティを持ってノンフィクションでバラエティ番組が作られるみたいなんで、90年代の海外っていう認識ですよね。それこそ日本でも、あれとか結構そうだと思うよ。松村さんと松本さんがやってた、
ああ電波少年ね、
電波少年とかって
体当たりのね、
あれある種リアリティ、
そうやね、
エンタメでしょ。
延長線にある気がする
だよね。
アラファト議長のところに急に行ったりしよったもんね。
そうそうそう、ああいうのが多分走りで、さらにそこからなんかこう無人島にこう住むとか、
ああそうよね、
あったよね。黄金伝説とかもそうなんじゃない、結構リアリティそのままをノンフィクションでお届けするみたいな、
ずっと旅をするのをずっと分回しでね、ノンフィクションでみたいなね。
で海外では、日本に先駆けてじゃないですけど、やっぱりその男女、入り乱れた男女が実際にそこで恋愛を繰り広げる様を、お茶の間にお届けしてみたいなのが主流になってて、日本も取り入れて、
でもそっから相乗りとかよね。
あ、そうだね、相乗りとかもあっただろうし、最近のこのテラスハウスもそうですし、アベマ TV とかじゃもうすごい乱発してるよね。
めっちゃやってるね。
めちゃくちゃやってるよね。まあ、バカウケらしいけどね、10代特に。女性にやっぱり比率、10代女性、20代、30代、圧倒的に多いらしいけどね、視聴者層は。で、海外の方じゃ、韓国とか、イギリス、ヨーロッパのあたりとか、アメリカとかでは、このリアリティショーが元になって、もう30人を超える方が自殺されてて、社会問題になってるみたいなこともあったりして、
そう
だからテラスハウスがもたらしたリアリティ番組の悲劇というよりは、やっぱりテラスハウス日本で言うとね、やっぱり今まで幸いなことにというか、ここまでね、
ここまでは
そうそうそう、人の命がなくなるみたいなことは、あったよね。でもあったな、
あれあったんかな、
あったわ。恋愛バラエティではなかったかもしれないけど、まあまあまあ、
まあね、
そういうのはなかったけれども、そうだよね。これってだからそう分けて考えなあかんよね、そのリアリティ番組がもたらしたものと、一方でこのネットバッシング、誹謗中傷みたいなの、まずこの大きく分断すべきよね、2つ
をね。
そうやな、同じ問題では語れないもんね。で行くと、俺は90年代頃からもうすでにそういうリアリティを主体とした何か個人のパーソナルな部分をぶつけ合う様が面白いよねと、こう紹介エンタメになるようなものはあったんだけれども、僕ら前のに見てたじゃんか。でもそこにやっぱりインターネットがもたらした悲劇というか、SNS みたいなものが付随してこのような出来事が起きてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、
そうね、
どういうことかっていうと、やっぱりまあみんな好きじゃないですか、そのやれ誰が好きとか、 やれ誰が別れたとか、
そうやな、
誰と誰が揉めてますよねみたいな
で、うん、秀明とケンちゃんみたいなんな永遠言うもんな、
まあまああったじゃん、うん、そうそうそう、まさにそれで、うん、あの僕らの身内で言ったら秀明とケンちゃんとミカちゃんみたいな、
う
ん、
そうね、
笑い話だったけれど、うん、そういう友達同士 の, あの距離感での話から、
うん、
それこそワイドショーに象徴されるような、
うん、
あの会ったことはないけど知ってる人の痴話話みたいな、
うん、有名な人同士のなんかみたいな、
そうそうそう、痴話喧嘩まで多岐にわたるけど、うん、まあ、つまりはゴシップですよ、
うんうん、そういうのがな、やっぱり
古くは日本でいうところのよもやま話ってやつですよ
井戸端会議みたいな、
うんうんうん、で、ウィキペディアとかで見ると、うん、この非常に個人的な事情についての興味本位がもたらす噂話なんて、
うん、
ゴシップっていうのは、
なるほど、
あくまで噂で裏付けなんていらないよっていうのがゴシップで、うん、それが、
うん、
取り出さされてみんなの前で披露されて、うん、みんなが楽しんでいることって、うん、結構もうそれ時点で、
うん、
実はものすごく異質な話、
そうやね、
うん、なんよね、よくよく考えたら改めて、うん、改めてゴシップというものを考えると、
うん、掘り下げるとやっぱそうよな、
真実かどうかは関係ないよね、
うん、出てきた漏れ出た情報だけでな、外がわわいってな、
そうそうそうそう、嘘だろうと、うん、そのゴシップという名のもとにおいては、それを楽しむ群衆みたいな、この構図においては、
うん、嘘か誠かは、うん、結構議論にはならないっていうのが、
うん、
本来よくよく冷静に考えてみたら、
赤羽のラジオシーズン2無料公開はここまで。さらにディープな話へとつながる全編を聞きたいあなたはぜひ概要欄の URL からメンバーシッププランにてお楽しみください。
うん、前の
そうそうそう、
前のノリのまんまで出演者の悪口みたいなな、
そうそうそうそう、そうだと思うのよ、ね、だから、うん、それは今はあのモニターの向こう側って言ったけど、それってきっちり、うん、ニュースになったりとか、実は台本があったとか、
うん、
何かこうキスをした人はボーナスが入るとか
あ
ったりとかで、
そんなんねや、そうそうそう、あれが流行りだしてみんなが遊ぶようになるから、もう勉強に使うようっぽいノートだったりするけど、もうやっぱりもうそれは持ってきちゃダメです、全面的に禁止ですみたいなとかだったでしょ、うん、でも今や
だったでしょって、そんなことしたことない
したことないけど、
まあまあでもそうだな、
そういうパターンが多分多かったと思うけど、 あれやもんね、スマホで悪口書いてポンとボタン押したら本人に行くもんです。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある。墓場のラジオシーズン2、あらゆる談義をお楽しみください。